DJ グソのドラクエ10ウォートナイト。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。ウォーキングデッドシーズン4まで見ました、グソです。はい、ということなんですけども、まあ、今回なんですけどもね、何話そうっていうちょっとネタに正直困ってまして、そんな中ですね、昨日やっと見つけまして、今回はねその話をしようかなと思うんですけども、まあ、何かと言いますと、まあ、シリーズ歴代のキャッチコピーについて語りたいなと思います。はい、ゲストさんお招きしております。過去シリーズをね語る上ではですね、この方が適任かなと、思いましてお呼びしております。いつものアトムさんです。よろしくお願いします。
あ、お願いします。
毎度どうも。
いえ、
はい、あれいつ以来
ぐらいですかね。なんか最近出たような気がするんですけど、3月だったら、うん、
なんかね最近な気がしますけどね、
はい、
あれでもなんかはっきりさせて、いつだっけ、
いつだったかな。もう新型コロナやだねみたいな話した覚えがあるんで、
あでしたっけ、
割と最近ですよね。
あれでしたっけ、でしたっけ、
3月ぐらいじゃないかな。
あ、千田さん、
千田さんか、
千田さん、
そう、う
ん、
そうですね、
うん、超最近ですよね、は
い、自分でも忘れてたという
ねえ、
はい、はい、はい。
でね、まあ、シリーズ語る上ではね、ちょっと、頼りになる方だと思ってますんで。
はい。
ぜひぜひ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ということで、それでは参りましょう。よろしく、ゆき。はい、改めまして本編です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。まあ、キャッチコピーなんですけどね。
はい。
まあ、キャッチコピーという言葉ってね、まあ、聞いたことはあるかとは思うんですけども。まあ、要は、商品とか会社の売り文句なわけですよね。
そうですね。
うん。まあ、うちの会社にもありますし。
あ。
アトムさんの会社にもあるでしょうし。
うん。
ね。大体、あとは何ですかね。まあ、コマーシャル。テレビコマ、どの企業関係なく、はいはい、テレビコマーシャルで言ってるセリフがね、キャッチコピー、それがキャッチコピーだったりしますし、
うん、そうですね、うん、
まあ、似たところで言うと、まあ、うちのよろしくゆきもキャッチコピーみたいなもんですからね、
うん、
ある種
そうですね、
うん、で、まあ、今回、まあ、まあ、ドラッグ A にもね、
はい、
まあ、キャッチコピーなるものがありまして、まあ、それがどんなものだったのかなということをね、まあ、ちょっとなぞっていきたいところなんですけども、
はい、
うん、まあ、早速ちょっと行きたいんですけどね、
え、
まあ、大体はね、まあ、チラシとか CM とかかな、うん、載ってるのはね、
そうですね、
うん、
まあ、ゲーム雑誌の広告によく出てましたね、エニックスの広告が、
うんうん、
ドラクエの、
うんうん、でね、まあ、最近になればねホームページとかにもねポンと載ってるというような感じになると思うんですけどもね、
はい、
うん、
はい、
で、まあ、昔のものであればあるほどちょっとアトムさん聞きたいんですけどね、まあ、早速、いきますと、まずドラクエ1、はい、今新しい伝説が生まれようとしている、
うん
うん、
まさに
、うん、
まさにというかこの時はねまだドラクエがどうなるか誰も分からなかったですからね、
うん、けどこれね、うん、有言実行タイプだと思うんですよこれ。
そう、結果的にね、昔ね、新しい伝説が生まれようとしてるなんて、この程度のこと言っていたクソゲーは山のようにあったわけですよ。
あ、そう
なん、それで無残にもう消えていったクソゲーがもう無数にあって、
うん、
その中で一握りだけがこうやって今も生きていると。
うん、うん、うん。
うん、ね、結果的にこう有言実行になったというね。
うん。
これすごい稀なケースだと思いますけどね。
うん。
こういうのは。うん。
だからね、もう早速言うけどね、全部のキャッチコピーの中で俺、トップ1、2、3、うん、スリグには入るぐらい俺一番好きですよ、このキャッチコピーは、
うん、まあ、王道というか、まあね、オーソドックスですよね、
うん、
もう変に気をてらわないところがいいのかもしれない、
うん、うん、
うん、
そうですね、
うん、
次、ファミコン版ドラクエ2、
はい、
勇者の伝説が再び蘇る、
うん、
まあ、これはまあ前作のあれをちょっとな再びね 引き継いだような、
うん、そうそうそう、
流れを組んだ感はありますけどね。
流れを組んだ感、
うん、
なんだったらちょっとやっつけ感すらあるような、
うんうん
うん、まあこれもまあオーソドックスな感じの、
うんうんうん、そうですね、
うん、
ちなみに、スーパーファミコン版が、
スーパーファミコン版、
はい、ドラクエ1、2かなが、うん、目を開けて夢を見よ、うん、ごめんなさい、うん、俺これねちょっと意味わかんなかった。
あ、これね、うん、一見あれって思うんだけどね、結構素敵なコピーだと私は思ったんですよね、
うん、
まあ目を開けるってことはね、
うん、
普通現実を見るってことなんですよね、
うんうんうんうん、
でも目を開けて でも夢を見るっていうのは、このドラクエ1、2がスーパーファミコンでってのは当時驚きでしたから、
うん、
もう一度当時ね、リメイクってそんな一般的じゃなかったんですよ、
うんうんうん、
ゲームがリメイクされるって、一度出たゲームがもう一回同じ作り直されるって当時そこまで一般的じゃなかったんで、
多分
あのスーパーファミコン、
うん、技術的、うん、まあ、ゲームの技術的なのがそんなにねドカンと上がったわけでもないから、そういうことですかね。
そういうことで、ハードもなかったし、だからでハード進化するから、まあ作り直す必要も出てきちゃったんでしょうけど、
うん
うん、そういうなんかね、ドラクエ1、2もう一回スーパーファミコンで出んのっていう驚きがね、こうね、
うん、
これ夢じゃないよみたいな感じですよね、要するにね。
なるほどね。
あ、うん、そう、ただまあ分かりにくいかもしれないよね、ちょっとね、パッと、
うん
うん
うん、けど今ね、アトムさんおっしゃったことを体現してるもう一つのキャッチコピー、うん、スーパーファミコンで伝説は進化する、
うん、そうですね、
まあそのままですね。
これはそのままですね。
まあまたですね、うん
う
ん、
そうそうそう。
でね、あとね、ゲームボーイ版、うん、
はいはい、
好きかな。これが冒険、これが RPG、うん、
はい、これね、テリーのワンダーランドってゲームボーイで、
はい、
モンスターズで、それがね、これの1年前に出てるんですよね、
うんうんうん、
でワンダーランド人気出た1年後にこのゲームボーイ版のドラクエ1、2、
うん、
まあ、ゲームボーイでね、 RPG って言うともう明らかにポケモンの同様でしたから、
うん、
まあ、ポケモンしかやったことない子供たちにも、まあ、よろしくねっていう感じだったと思うんですよね、
うんうん
うん、そうで、ほらモンスターズとかそういうのが人気出たけど、まあ、本来の RPG は、まあ、
うん、
ストーリーがあって成長してみたいな、うん、でストーリー、ね、そういうのを体験していくっていうので、まあ、そういう意味も込めてこれが冒険、これが RPG っていう、まあ、RPG の本筋は、まあ、こういうもともとこういうゲームだったんだよみたいな、
うんうんうん
うん、ね、モンスターズが流行ってるところにこう土俵に上がっていく上でね、
うん、
こっちもよろしくねみたいな感じだと思いますね。
なるほどね。
うん、
はい、
はい、
次ドラクエ3、はい、さらば母なるアリアハン、あ、ファミコン版ですこれ、はい、
うん、これ珍しいですね、
うん、
ゲーム中にね、地名が出てくる、
うん、
それもしかもね、みんなが知ってるわけでもない地名が、
うん、
コピーに出てくるってのは結構珍しいですね、
うん、
しかも
はい、
うん、勇者が故郷から旅立つっていうそのままの意味なんだけど、
あ、はい、
取りようによってはすごいネタバレしてるようにも取れるし、
あ、
なんか、うん、なんか意味深な、うんうん、感じがしますね。
だダブルミーミング的な感じありますよね、これね。
そうそうそう、
うん、確かにね、
うん、
そのファミコン版の CM のキャッチコピーが、
はいはい、
触れたら最後、日本全土が春マゲドン。
これいいですね。ワンツーのね、
うん、
伝説の勇者が再び蘇るとか言ってたエニックスとは思えない、
うん、
もうノリノリですね。
これもね、有言実行タイプじゃないですか、うん、これ。
そうそうそう、まあ、ね、ドラクエって実は本格的にブレイクしたのは2からなんですよね。
ははははは、
まあ、1ももちろん売れたんだけど、
ああ、
ドカンときたのは2からなんですよ。
うんうん、
だからエニックス的には、うん、これは2のスケールをはるかに上回ってる3だからいけるだろうっていう自信があったんだと思いますよね。
あ、
うん、前作の200何十万本は確実に超えるだろうみたいな、
うんうん、
そういうなんかエニックス全体がイケイケな感じが、このコピーのテンションにも表れてるかなっていう。
うん、
うん、
じゃあ、まあ、有言実行タイプでもあり、超自信丸出しタイプでもあるというような。
そう、うん、そうそう、自信丸出しタイプですね。
なるほどね。
はい、うん、
スーファミ版。
スーファミ版。
世界中のお宝が君を待っている。
うん、
これはどういったことでしょうか。
これはね、3って、まあ、結構自由度の高いゲームだったじゃないですか。 まあ、職業も自分で選べるし、うん、あとあまりこうストーリーを順番通りになぞっていくタイプのゲームではなくて、うん、割とマップもどこでも行けちゃったりとかするんで、うんうんうん、でまあ、そういう自由度の高さが人気があったんですけどね、
うんうんうん、
まあ、それのリメイクってことで、まあ、お宝っていうのはね、何も小さなメダルとか、うん、稲妻の剣とかそういうものだけがお宝じゃなくて、
うん、
どっかの街の女の子のセリフが好きとか、
うん、
そう、もう世界中を駆けずり自由に遊んで、うん、自分なりのお宝を見出していけと、
うん、
そういうなんか自由度の高さが売りの 3だからこういう感じになったのかなというのがありますよね。
なるほど。あ、
うんうん、
で、そのスーファミ版の CM 版 CM ですね、はい、画面の中にあなたがいる、
うん、
これね、これも俺好き、
うんうん、いいですよね、
うん、これってこう堀井さんの考え方がそのまま出るじゃないですか。もう主人公は自分自身ですよっていうのを本当に伝えてるっていうね、うん、
そうそうそう、これはまさに堀井裕二のゲームの思想そのままで、
うん、
昔ね、堀井裕二がよく言ってたことがあるんですけど、
うん、
人間にとって一番の娯楽とは、
うん、
それは別の人生を体験することではないだろうかってよく言ってたんですよ、
うん、
で別の人生って完全に生まれ変わっちゃうわけじゃなくて、
うん、
今の自分の経験値はそのまんまで、うん、他の人生を体験するのって面白いじゃんっていう話なんですけど、
うん
うん、そういうものがね、今の自分の現実とは違うもう一つの現実っていうのがあったら、うん、まあ、見てみたいじゃないですか、
うん、
堀井さんってそういう世界に憧れてるらしくて、
うん
うん、それをねゲームを通じて作ってたんで、うん、まあ、うん、その辺がこう3は、まあ、内容的にも自信があったでしょうから、その辺が、まあまあ、3にそれを持ってきたのかなっていうコピーにね、
うんうん
うん、っていう感じですよね。
そうですね、
うん
うん、そして、
はい、
スーファミ版、
スーファミ版、
SFC スーファミ究極のドラクエ、
はい、
まあ、これも大きく出ましたね。
うん、これね、ドラクエ3ってただでさえ人気あったのに、それを当時スーファミでね完璧に作り直したわけですよ、
うん、
本当に出来が良かったんですよこれ、
うんうんうん、
でね、スタッフもね手応えがあったらしくて、
うん、
これねドラクエ6、スーファミのドラクエ6が出た1年後に出てるんですけど、
はいはいはい、
開発スタッフの間ではこれね、うん、ドラクエ 6.5 って呼ばれてたらしいんですよ。
ほう、
うん、もう事実上の新作であると。
あ、
それぐらい、まあ、出来が良かった、うん、今はそんでも普通に遊べますからね、あれ、
まあ、そうですね、
うんうん、
普通に移植するだけでも、ね、全然遊べますからね。
そうそうそう、うん、
で、ゲームボーイ版、
はい、
はい、一番愛されたドラゴンクエスト、まあ、これも好きですね、
うん、
うん、
ね、やっぱり、うん、ほらドラクエ人気ってやっぱ3が、まあ、世代にもよるけどね、
うん、
3がやっぱ人気あんだなっていうのはエニックス自体も認識してるんだなってこれ見ると思いますよね。
そうですね、
うん
うん、次、
はい、
ドラクエ4、
ドラクエ4、
はい、ファミコン版テレビ CM、
うん、
DQ4、
ああこれ覚えてる、
これ、ね、俺も見ました、うん、ネットで、
うん、
これ超シンプルな、なんだ、
超シンプル、
電車から映ってる風景が、
あれね、なんかね、
うん、
京王線かなんかの車窓じゃないかって言われてますね。
へえ、
その電車の最後尾、一番後ろの車両の窓から見える、うん、線路が後ろにどんどん流れていって、街並みとかが流れていって、
うん、
そこに DQ4 って、うん、本当ゲームの CM っぽくなく、
うんうん、
見てる人はね、最初何の CM だか分かんない感じなんですよね。
うん。
うん。これは結構意表をついてきましたね。シリーズの CM の中でも結構異色の感じですよね。
ああ、そうかもしれないですね。
うん。うん。
普通だとね、こう、テレビゲームのさ、プレイ画面とかが映って、ね、
うん。そうそうそう。
こんな出るよみたいな感じで、うん、こんなんだよみたいな感じでね。
うん。
子供受けな感じしますけども。
そう。
これだけは。ただまあ、うん、その分、インパクトも感じましたけどもね、
うん、うん、なかなかかっこよかったですよね、
うん、
うん、
そして、プレステ版、
はい、
はい、勇者よ目覚めなさい、
はい、
はい、これは
ねコピーもね、うん、大まかに二通りあると思うんですよ、
うん、
要するに、こう勇者よ目覚めなさいみたいなのはこのストーリーの内容について言ってるコピー、
うんうん、
勇者とか、
うん、
それともう一つはストーリーじゃなくて現実の我々にそのまま訴えかけてくるコピーと、
うん、
二通りあると思うんですよね、
うん、
でこっちはだからストーリー系のコピーですよね、うん、勇者を目覚めなさい、
うん
うんうんうん、どっちかっていうとねリメイク作品の方にストーリー系のコピーが出ることが多いですね傾向としては、うん、
あ確かにね、うん、あそれはありますね、
うん
うんうん、まあでも、まあ、ドラクエ3の方はあれだけどもね評価系ですけどね究極ですよとか一番愛されたんですよとかね、
うんうん、
そういろいろありますけども、うんまあ、このドラクエ4の場合はねストーリー系ちょっとなぞってるとなので
そうそうそう、
DS 版任天堂 DS 版だと冒険の行方はその手の中に、
うん、これは逆に純粋な宣伝系ですよね。これ DS だから、まあ、その手の中に、まあ、DS で遊べるっていうのが最大の売りなんでね。
うんうんうん。まあ、遊び方が、
ね、分かりやすいですね、これは。
うん、そうですね。
そうそうそう。うん。うん。
はい。次。ドラクエ5。
はい。はい。
スーファミ版。
はい。
愛がある、冒険がある。人生がある。
うん、熱いですね。
うん、まあこれも、うん、これはまあストーリーなぞってる系ですかね、これね。
そう、まあストーリー系とあとまあ宣伝系の中間みたいな感じですかね。
うんうん、
勇者みたいなゲーム用語は使わないで、
うん、
普通の人たちに通じる愛、冒険、人生、普通の言葉だけで、うん、ゲームの内容を表してるっていう感じなんでね。
うんうん
一見地味だけど、よく見ると鮮やかなコピーですよね、これ。
うん、うん。
うん。
そうですね。
これだけでもドラクエ5の、うん、表してますからね。
うん。
うん。
PS2 版。
はい。
はい。強き心は時を超えて。
これはもうストーリー系ですね。
そうですね。うん、
やっぱリメイク、リメイクの時はね、ストーリー系が来ますね。
うん。
うん、
DS 版。
はい。
冒険というもう一つの人生。
ああこれもまあ堀さんのさっきの思想を素直になぞってますね、うんうん、やっぱり3と5って人気あるからやっぱりその、うん、そうそのシリーズの中でも人気のある自信作にはこう堀哲学がこうそのまま入ってくるっていう、
うん
うん
うんドラクエ
6
スーファミ版、
はい、
ドラクエを超えるのはドラクエだけ
これは自信満々タイプですね。
これもそうですね、うんうん。でもこれ覚えてますよ。
覚えてます。
うん。うん、大きく出たな。
でも大きく出たな。そう。うん、まあ、3でね、ドラクエって3でまあ大ブレイクして、
うん、
4、5でね、5あたりでね、結構人気が不動のものだったと思うんですよ。
うん。
うん、で、それを受けての、まあ、6だから、エニックス的にもこう、ドラクエ、6自信あったんでしょうね。うん、5でもう完璧になったんで、人気が、
うんうん
うん。そう。その自信が現れてますね。
うん。
うん、
DS 版。
DS 版。
この旅は夢という現実へ。
これ夢という真実かな？
あ、失礼しました。真実へ。
うん。
はい、
真実へ。これもまあ、ストーリー系ですね。
うん。
うん。4の時はね、冒険の行方はその手の中にとかね。
うん、
言ってたんだけどね。この DS3 部作の6だけはこうストーリー系なんですよね。
うんうんうんうん、
正直ね、
はい
この、その DS3 部作のコピーはね、ちょっと書く人がね、うん、何を書こうかちょっと悩んでる感じが、うん、どうしようかなっていう、うん、多分、うん、リメイクもう何度も出すとね、書くことがだんだんなくなってくるんじゃないかな、ぶっちゃけ。
うん
うん、なんか字が埋まってないとかっこ悪いし、みたいな。
うん
うん、そう。
まあ、そうなればね、自然とね、ストーリーからなぞるしかないっていう。
そうそうそう。
ことなんですかね。
うん
そしてドラクエ7。
7。
PS 版発売延期前、はい。
うん。
夢に見た、夢にまで見た大冒険。
これは久々にテンション高めですね。
お
これはね、ドラクエがスーパーファミコンから、
うん、
プレイステーションの CD ロムに初めて映るっていうタイミングだったんですよね。
お
しかも任天堂からソニーへ。 っていうね、何かとこう初めて尽くしだったんですよ。その時にいろんなゲームが PS になってダメになってた中でドラクエがじゃあどうなるんだみたいな、その辺のみんなのざわついてる期待と不安と、それがなんか夢にまで見た大冒険、このテンションの高さにそれが表れてる感じが、ありますね。
発売後なのかな、はい、PS 版、人は誰かになれる、これどういった意味でしょうかね。
あ、これはね、これも堀井さんのゲーム感とか人生観から来てますね。
ああ、そうか。
うん。まあ、この頃、ドラクエ7が出たちょっと後ぐらいからね、まあ、ネットが急激に普及して、ブログブームとかね、ブログブームとかで人の幸せな記事見て凹んだりとかそういうのは、大体この後ぐらいからなんですよ。
凹みますかね。
いや、中にはそういう人もいたり、して、それが問題になったりしてたんだよね。なんか、幸せな感じを持った記事を書かなきゃとかって疲れちゃったりとか、SNS 疲れみたいなのが、まあ、2000年代、わーっと広がっていくんだけど、そういう時に、承認欲求とかね、自己肯定感とかが盛んに言われ出したのがこの後ぐらいからなんですよ。で、スマップの、世界に一つだけの花が出たのも2003年ぐらいかな。だから、だからね、そういう中でこう、人と比べないで、自信がなくてもいいから、そのまま、人生の主人公は自分なんだよっていう、割とそういうメッセージだと思います。そっちの空気にドラクエも寄せた感じがしますよね。
なるほどね。
そう。
まあ、そういう意味で、なんか時代を表してるような感じにも取れますね。3DS 版。
3DS 版。
希望のかけらを求めて、このかけるってのは、まあ、石板のことなんでしょうね、これね。
そう。これは石板集めの話まんまですね。多分これ十何年ぶりのリメイクだからね。石板のゲームがあってすぐ分かるようにしてくれたのかもしれない。
ああ、なるほどね。
はい、そう。
ドラクエ8。
8。
見渡す限りの世界がある PS2 版です。
はい。これは開発元がレベル5になってね、グラフィックがフル 3D になった初めてのドラクエですね。堀井さんはね、このレベル5の 3D のグラフィックが、ね、大のお気に入りだったらしくて、もう自分ですごい興奮したらしいんですよ。うおーとか言って。だからね、もうドラクエ8もうこれだけでいいじゃんみたいな。もう 3D の画面動き回るだけでもう一本持っちゃうじゃんぐらいの感じだったらしいんですよ。だから、セブンがこのシナリオ長すぎたりとかいろいろ反省があったようで、まあ、シナリオはちょっと抑え目にして、まあ、シンプルにして、もう世界を迷いながらこう冒険するっていうだけのゲームでもいいじゃんみたいな感じになってますよね、エイトってね。
けどボリュームとしてはちょうど良かったと思います。
良かった良かった、
ね。
足りなくもないし、多すぎず。
で、まあ、この 3D っていうところがこの見渡す限りのっていうところにこう
見
かけてるんでしょうかね、これね。
3DS
版、
はい、
物語は声を上げて生まれ変わる、
これはね、声を上げてっていうのはね、ナンバリングで初めてこれボイスがついたんですよね。だから声を上げてってそのことだと思うんですよね。
まあ、システム的なキャッチフレーズですよね、これ。
で、生まれ変わるはまあリメイクだし、結構まんまですね。
まんまですね。じゃあ正直ちょっとつまんないということで。
そう。ね。
はい。ドラクエ9。
9。
開発中の時ですね。
はい。
そして僕たちは天使と呼ばれていた。
これもびっくりしましたけどね、主人公天使ってあんまなかったですからね、そのね。あとなんか初めての携帯ゲーム機向けだし、どういうゲームなんだろうってこうみんなちょっとハラハラしながらね待ち続けていたのを思い出しますね、これ見ると。
まあ、この天使っていうところになんかこうなんだ勇ましい感じがしないから、
しない、あのね、おーっていうよりね、おーって感じだったんだよね。大丈夫みたいな感じ、
まあどうなるんだろうみたいな、
そう
良くも悪くもそういう印象が、まあ、これ開発中の時の話だったんで、ちょっとねそういう思いに駆られましたけどもね。
そう、まあ、やってみたらすごい楽しかったですけどね。
楽しかったですけどね。 で、発売されてからみんな集まれこの場所に、
うん、
これは
ね、あの、まあ、ドラクエ、まあ、9とか10以降はこのドラクエの通信要素にこう本格的に取り組むことになってくるんですよね、
うんうん、
でゲームってこうネットワークの要素が絡むと、
うん、
まあ、攻略して終わりっていうゲームじゃなくなって、うん、みんなでこう場所を共有するようになるんですよね、
うん、
だから、一種ゲームの空間がこの、何、クリアしたら終わりっていう消耗品のようなものから、
うん、
みんなで共有するある種の公共の場みたいなゲーム自体が、
うん、
それがまあみんな集まるこの場所に、まあ、ストレートになってますよね。
うんうんうん。
うん、まあ、この流れはまあ10で完成するんだけどね、このみんな集まるこの場所にってのは。
まあそうですね。
まあ、うんうん、うん。
そして、ドラクエ10。
はい。
みんなをつないで世界がつながる、
うん
うん、
これはねドラクエ10というよりはね、うん、インターネットの特性そのものですよね。
そうですね、まあ、うん、インターネットのキャッチコピーできたらね、
そう、だからね、つまりね、要するにあのドラクエ10はネトゲなんでよろしくってことですよね。
うん
うん、
だまあ内容が多すぎてってこと
なんですかね。うん、まあ、あの一番の売りをまあ言ったんでしょうけどね。
うん、
うん、あの本当ドラクエ10は、ね、一人一人のユーザー自体がコンテンツだと思うんですよ、
うん、
人がいた方が面白いですから、
うん
うん、だからね、あの一人一人がこうログインすることが大事なんですよね。お前が言うなって言われちゃいそうですけど
、うん、
僕もあの、うん、あの連休中には、5月の連休中にはちょっと、
うん、
久しぶりにやろうかなと思ってます。
どうですか。
うん、
うん
うん、
なるほど。
はい。
でもそういえばあのバージョンごとのキャッチコピーはないですよね。
あ、そうでしたっけね。
うん。
そっか。まあ、大変だからじゃん。
まあ、サブタイトルはありますけどね。
うん、うん、うん。まあ、いちいちそれ作んなくてもみんな買うからかな。
うん。
持ってる人は。
うん。
うん。
そして、ドラクエ11。はい、もう最近ですね。はい。
はい。
そして、勇者は悪魔の子と呼ばれた。
うん。
まあ、ストーリー系ですけど。
そう、これはね、ドラクエ9のね、うん、そして僕たちは天使と呼ばれていたと完全に対になってますね。
なるほど。
うん。
ああ。
これは別に、でも、9と直接のストーリーのつながりがあるわけじゃないんで。
全くないですね。
うん。うん、まあ、ただほら、ドラクエ11のね、話の取っかかりが悪魔の子だったんで、うん、まあ、天使と、まあ、あれでちょっと遊んでみたっていう感じじゃないですかね。
あ、でもね、俺ね、
うん、
たまたまな気がし、うんするような感じもある、正直なんとなくですけどね。
うん、いやこれでもさ、うん、そして点ってさ同じだからさ、
ああ
これあの9の時にそして僕たちは天使と呼ばれていたって言ってたから、
うん、
ここは悪魔に差し替えようかぐらいの話はしてたと思いますよ。
う
ん、
それでは9と11ちょっとつながりあっても、うん、話のつながりあると
うん、
もっと面白かったのかなと思いますけどね、このキャッチ
コピーに。そうそうそう、
うん、
ね、あれと関係あるのかなって思わせるよね、ちょっとね。
うん、
うん、
なんてちょっとねこう思いますけども。
うん、確かに、
うん、ね、まとまあ一通りなぞってみましたけども、
はい、
ね、まあ俺、まあ、私もさっきも言いましたけども、
はい、
振り返ってみて、そうですね、やっぱり私が好きなのはドラケー1ですかね。今新しい伝説が生まれようとしているこう有言実行タイプ、うん、
はい、
うん、それと、さらば母なるアリアハンドラクエ3、
うん、なんかいいですよねこれね。
うん、もう一つ挙げるとなれば、うん、一番愛されたドラゴンクエスト、ゲームボーイ版ドラクエ3、
うん、
うん、やっぱ昔のやつですかね。
そうね、
結構、
うん、
結構私は、うん、
はいはいは
い。アトムさん3つ、
うん、私はね、まあやっぱ私も1の今新しい伝説が生まれとしている、
うん、
と、あとね、私はあの3のね、触れたら最後日本全土が春巻きの、
うんうん
うん、これはあのドラクエ3の中毒性をよく表している、
うん
うん、あともう一つはね、
うん、
あのセブンの夢に見た夢にまで見た大冒険、
ああはいはい、
うんうん、そう、
これ
で、はい、
うん、ゲーム終わった後にもう一回キャッチコピー見ると、
うん、
また捉え方が変わってきて面白いですよね、これ。
そうそうそう、さらば母なるアリアハンだってさ、クリアしないと分かんないもんね、なんか、
うん、そうですね、うん、終わってみてからもう一回こう言葉見てみると、
うん、
ね、こう過干渉に浸れるというか、
そうそうそう、うん、ああ、ま、こういう意味だったんだみたいなね、
とかね、
うん、
うん、そういう納得が、出てくるのかななんて思いますけどね。
うん、そうですね、うん、
ここで余談その
1、はい、
問題です。
問題、
うん、トルネコの大冒険不思議のダンジョンのキャッチコピーは何でしょう。
1000回遊べる RPG じゃないですか。
ああ、正解。おお、すごい。すごい、すごい、すごい、すごい。すごい。
これは割と有名ですよね。
うん、そうそう。有名だけども、わかるなっていうね。
ああ。うん。
あれ、これも、あれですね。説明系ですよね。
そうですね。普通、キャッチコピー、宣伝のキャッチコピーは、まあ、説明してないとしょうがないんでね。
うん。
うん。そう。
なるほどね。
うん。
それから、
はい、
さらなる余談
は、はい、
ファイナルファンタジ
ー。ファイナルファンタジー、
ちなみに、
はい、
シリーズは何やった時あるんですか。
シリーズファミコンとスーファミと、
うん、
プレステの7とかまでやったかな。
あ、最近のはやってない。ここ10年ぐらいのはやってない。
そうそうそう。
おお、なるほどね。
別にやりたくないわけじゃないんだけどね。
うん。
どんどんいろんな優先順位の問題で後回しになってちゃうんだよね。
うん。
でも、セブンのリメイクは買いましたけどね。
ああ、買いましたか。おお。
うん。
ね、ちなみに、セブン、
はい、
オリジナルのキャッチコピーが、
うん。
君はもうクラウドになったかい。だそうです。
おお。おお。あ、オリジナル版。
オリジナル版らしいです。
へ、ああ。うん、当時はクラウドって言ったらね、FF7 の主人公のことだったんだよな。今、クラウドのサービスのあれになっちゃったけど。
まあ、サービス名の名前ですけどね。
そうそうそう、うん。
ちなみに私が好きなやつはね、俺ね、うん、FF9 が一番好きなんですけど。
あ、わかりますよ。
うん。9のね、うん、クリスタル再びっていうのが好きです。
うん。うんうん、ああ。
原点回帰の作品なんですけども、ね、それが見事にキャッチコピーに、うんうん、現れている、
うん
うん、のが好きですかね、
うん
うん。まあ、他にも、まあ、もろもろありますけども、
はいはいはい、
うん、ちょっと時間に余裕がありますので、
お、
さらに脱線しますか。
はい。
なんか知ってる、知ってて有名なキャッチコピーなんかあります？何でもいいですよ。
あ、キャッチコピーでね、
うん、
印象残ってんのはマザー2だな。大人も子供もお姉さんもってやつ。キムタクがやってたやつ。
はいはい、
うん、
あれね、キムタクが喋ってるっていうのもポイントですよね、あれね。
そうそうそう。
あ、
うん、そう、大人も子供もだけじゃなくてお姉さんもってとこがミソなんだな、あれ。
あれなんだっけ、脚本作った人が考えたんですよね、あれね。
糸井重里ですね。だから、あ、どうだ、そうだな。あとね、マザーといえばね、まあ、ほら、糸井重里って当時コピーライターだったから、
うん、
むしろゲーム作るよりも、そっちの CM 作る方が本業なんだよね。
うんうんうん、
うん。でね、それがマザー2でしょ、
うん、
マザー1のね、
うん、
有名な、コピーも有名で、
うん、
エンディングまで泣くんじゃないっていうやつ。
へ、
うん、エンディングまで泣くんじゃない。それもまあ結構自信満々な。
うん、
ところがこれね、この1のコピー書いたのは糸井じゃないらしいんだよね、なんか。それ意外だったんだけどね。うん、そう。
けど、すごいっすよね。
うん。そうそう。
他。
他、そうだな。そうだな。なんかね、昔、ゲーム雑誌よく見てたけどね、
うんうん、
そのさ、ドラクエのさ、広告、
うん、
僕ゲーム雑誌も昔子供の頃大好きでよく読んでたんですけど、
はい、
ドラクエの広告とね、 FF の広告のカラーの違いね、
うんうん、
あのね、とにかくエニックスのドラクエの広告はね、
うん、
デザインがね、ダサいんですよ。これ、まあ、もちろんこれ好きだから言うんだけど、
うん、
デザイン的にも垢抜けないし、うん、こう、情報もなんかどちらかってる感じがしててね、
うん、
エニックスのなんかそういう当時のなんか、うん、カラーがそういうなんか変なってこともないけどさ、そういう感じなのね。で、
うん、
でね、ファイナルファンタジーの広告はね、
うん、
昔からおしゃれだったんですよ。
うんうん、
なんかね、白い、もう真っ白のバッグに、小さい活字がポツンと載ってるようなね、
はい、
昔からなんかね、シュッとしてさ、
あ
うん、もう全然ドラケとカラーが違ってた、昔から。
ちょっとね、スタイリッシュ感を出してますからね。
そう、出してた。うん、そう。もう、エニックスのドラクエのもう、開くともうなんか真っ赤なドラクエ3のパッケージのね、うわ、赤い、画面が赤いな、みたいなね、そういうか、うん。なんか赤抜けない書体でね、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃいろんなことが書いてあって、
うん、
でも、うん、当時はでもそんなことお構いなしにこう情報に飢えてたから、
うんうんうん、
夢中で見てましたけどね、
うん、
うん、懐かしい。
うん、ちなみに、
はい、はい、
クロノトリガー、
うん、
ドリームプロジェクトプレゼンツ、これが僕らの夢だった、うん、これかっこよくていいですね、うん、
そうね、うん、ドリームプロジェクト、ね、あれも、まあ、最初で最後のドリームプロジェクトだったんだけど、
うん、
あれは良かったですね、うん、まさかね、
うん、
佐賀口と堀井が手を組むとは思わなかったからね、
まあね、
うん
うん、今ないですもんね、そういうのがね。
ない。うん。あ、そう、ただね、最近は最近でね、うん、ありえねえコラボとかもありますけどね、ゲームタイトル単位で。
うん。
うん、なんかほら、光栄テクモの無双シリーズがいろんなのやったり。
ああ、はいはいはい。
なんかね、うん。とかね、そういうのは、そういう意味でのコラボは最近盛んですけど、
うん。
うん、クリエイター単位で、
うん、
なんか例えば、小島秀夫とカプコンがバイオハザードの新作作るとか、そういうのはないよね。
うん、そうそう。うん、そのぐらいのこうインパクトが欲しいんですけど、そういうのはないよね。
そうそうそう。うん。
うん。
うん、
で、それから、俺ね、ここちょっとやったことないゲームなんですけど、
うん、
幻想水湖伝。
はいはい、
プレイステーションよ、これが RPG だ。これも自信タイプですよ、うん、これ。
そうですね。あれは面白かったですね、幻想水湖伝は。ほんとね、プレイステーションの初期ってね、
うん、
RPG が弱かったんですよ。
うんうんうん。
まあ、アークザラとか、幻想水湖伝かぐらい、
うん、
まあ、他にもあったんだろうけど、なんかどうもパッとしなくて、
うん、
なんかね、一説にはこの CD-ROM と RPG の相性って悪いんじゃないですか、なんて、
うん、
堀井雄二に聞いた人がいて、インタビュアーで。
うん。
ただ堀井雄二がね、あっさりね、いや、うん、そんなことないですよ。作り手さんの問題じゃないですかね、ってこう、うん。あ、かっこいいと思って。
ああ、へえ、うん。
そう。
なるほどね。
うん、うん、初期の、プレイステーションの初期のソフトでは幻想水湖伝、すごい、うん、いい出来でしたね。
うん。
うん。もう本当とにかく戦闘がサクサクサクサク遊べて、
へ
あれは良かった。
へ、
うん、
ここで問題です。
はい。
これ俺キャッチコピー言うんで、
はい、
ゲームタイトル当ててください。有名どころです。
おお。
いいですか？
はい。
俺より強い奴に会いに行く。
これはストリートファイター2ですか？
ああ、正解です。
あ、ね。
いいですね。
うん、
ね、まあ、クイズどころ、あとなんだろうな。ね、まあ、アトムさんが何のゲームやってるかやってないかわかんないから、ちょっとあれだけど、
そう。
うん、うん、まあ、一つはまあ、そういうとです。まあ、ちょっとじゃあ話戻って。
はい。
これ俺やった時ないですけども。
うん。
これ、シゲのやつですね。ゼノギアス。
はいはい。
聖剣伝説が出ない理由、うん。ファイナルファンタジーとは異なる可能性。そして、ゼノギアス。
おお。
なんか不思議な。あ、
それ見たことある、そのコピー。なんだこれと思ったな。
うん。
うん。
なんか、ゼノギアスってあれでしょ？FS7 の別候補のシナリオだったんでしょ？これ確か。
あ、そうなんだっけ。そう。それはわかんないけど、ゼノギアスの人って今も、あの、ゼノブレードとか未だに作って活躍してますよね。
うんうん。
うん、
そう
です
ね。
そう。うん。
じゃあ、再び。
はい。
問題。これ、有名です。
はい。
先にヒント言おうかな。
はい。
クソゲーです。
クソゲ
ー。はい。常識が危ない。
たけしの挑戦状ですかね。
ああ、正解です、正解です。すごい。すごいすごいすごい。おお、
懐かしいな。
おお、
うん、
ね、あとはちょっと意地悪問題。
あ、意地悪問題。
ゲームタイトルを当ててください。
はい。
超 FF。
超 FF？
はい。
なんだろう、超 FF？
うん。
ファイナルファンタジー 3？
あー、違います。
何？
5です。
あ、そうなんだ。へぇ、
らしいですね。うん、ちなみに、うん、6が俺たちの物語だ。7が FF7 始動。
うん。
っていう。まあ、7はいろいろ。あるみたいですね、
うん、
キャッチフ、
うん、
キャッチコピーがね、
うん、FF7 始動は覚えてますけど、なんかかっこよかったな。
うん、
うん、もうプレイステーション移籍の電撃発表とともにそれが出てね、
うんうん、
うおーって感じでしたね。
ああ、そういうタイミング的に、ね、
うん、
合わせてきた感もちょっとあった
りとか、ね、そうそうそう、
うん、
う
ん、あ、あとね、これかっこいいな、メタルギアソリッド4の、
うん、
いつからゲームは暇つぶしになったのか。
おお、いいですね。
うん。
うん。ああ、そう。まあなんかね、その辺のね、あの、大人でもじっくり遊べる、感動できる、
うん、
ゲームってね、
うん、
そういうところに思うところが、まあ、小島秀夫とかもあったんでしょうね。
うん。
だから、その辺のなんか思いが滲み出てましたよね。
うん、うん。
それね、全く同じ系統でね、
うん、
あの、龍が如くのね、ゲームに会いた人へってのがあるんだよね。あの、空いたって、飽きた、飽きたって意味なんだけど。
うん。
うん。あの、それもまあ同じような思いがあったんじゃないですかね、なんか。
うん。
うん。
あ、そのキャッチコピーもいいですね。
いいですよね。
うん。
うん。
あとはね、まあこれちょっと最後。
うん、
これ俺まだこのゲームやった時ないんですけど。
ええ。
ワンダと巨像。
うん。
最後の一撃は、切ない。
ああ。
これ、ね、すごく引っかかった。
うん、
いい意味で引っかかるんですよ、
うん
うん、これ結構なんだストーリーに絡んでくる意味なのかなって思って。
ああ、なるほどね。
これやってる気あります？
ワンダと巨像はやったことがない。
ないですか？
うん、
うん、うん、気になるんですよね。だから、うんうん、好きあらばやってみたいゲームだなとは思うんですけどね、うん、このキャッチコピーを見てね。
うん、
うん、てなてな感じで、
はい、
こんなところですかね。うん、
はい。
まあ、ちょっと、あの、今回ドラクエシリーズのキャッチコピーの話したんですけども、
はい。
リスナーの皆様、なんか気になったのあれば、教えていただければなと思いますよ。はい。
はい。
はい、それではお便りのコーナーでございます。今回は私が読んできますのでよろしくお願いします。
はい、
はい、まずはしんちゃんさんからいただいておりました。ありがとうございます。
はい。
対抗戦の影響もあって最近はバトルトリニティでよく遊んでいます。バトルコンテンツのセンスがないのかなかなか勝てないですが、欲しかった盾とジュエルの羽もらえてよかったです、ということで、はい。まあ、これはですね、209回に、まあ、こんなプレイ、ね、
うん、
こういう遊びとかありますよっていう、再紹介をしたという回で、しんちゃんさんはバトルトリニティをやってらっしゃるということで、うん、この方の、ね、ツイートでもね、バトルトリニティの結果報告のツイートをよく上げていらっしゃるんですけども、うん、で、私もちょっとその影響もあって、やってるんですけども、
うん、
勝てたい勝てなかったり、様々ですね。
うん、バトルコンテンツのセンス僕もないんでね、
うんうん、
そう
でもトリニティ結構ね苦戦するかもしれないですね。
するでしょうね、間違いなく、
うんうん、まあ、システムはよく作られてるなと思いますけどね、
うん、
うん、はい、ありがとうございます、はい、続きまして、はい、ヤギニオンさんからいただいておりました、ありがとうございます、2つ続けていきます、
はい、
第209回、最近は防衛軍とゼルミアによく行きます。防衛軍は異星人が多いです。オートマでも5分ぐらいで討伐できます。最近の大ヒットは樹足梅のプロセルピナですね。たまたまかもしれませんが、樹足梅は出やすい感じで、ブーメランはもちろん、なぜか爪ハンマーも樹足呪い速さ梅って読んでもいいのかなを持ってます。続きまして、ゼルミアはゼルミアシートを使うようになってほぼ確実に最新回まで行けるようになりましたが、その分時間かかるようになり、かえって以前よりも行かなくなりました。ちなみに煉獄のこれなんて読むんですかね、
これは眼界、
眼界ですか、うん、眼界だけは手抜きすると全滅するので、出てきた時は可能な限り逃げます。
うん、
ということですね、
うん、ドラクエ10って結構難しい感じが出てきますよね
最近。そうですね、
うん、
うん、まあ、ゼルメアシートを使うようになってということで、ゼルメアシートってご存知です、う
ん、いや知らない、うん、もうねその辺の要素が、
うん、
連休 5月の連休に入ってからちょっと勉強し直そうかなと思って、
うんうん、まあ、ゼルメアってあるじゃないですか。
はい、
うん、でそのゼルメア その階層のパターンが解析されてるんですよ、うん、
ああ、そうかそうか、そういうことね、はい
はいはい。それをゼルメアシートって言います。
なるほど、なるほど。
うん。で、ただまあ、ヤギニさんの場合だと、その確認で結構かかって時間かかるっていうことですね。
うん。
で、ちなみに私ね、うん、サブキャラのギガバン君で、昨日、今日とゼルメア攻めをしてだったんですけども、うん、この煉獄の眼界、
うん、
なんだ、大きい岩に顔ついたやつなんですけど、
うん、
爆弾はじゃないですよ、うん
うん、
よりでかいやつなんですけど、確かに結構強いんですよ、はい、
うん
うん、結構気合い入れてやんないと全滅するというしてくる強敵なんですけど、
うん
うん、これでちょっと負けてしまうって、うわーって一回無駄になることがあったりするので、
うん、
これの気持ちはよくわかりますね、
うん
うん、で防衛軍も行ってるんですけども、
はい、
なるほど、防衛軍だとね、防衛雲とか、
うん、
雲とあとゾンビのやつがちょっと苦戦するかな、
うん、
うん、それ以外はまあ、あと海のやつか、海のやつもちょっときついな、うん、まあけど防衛軍も変わらずね楽しいですけどね。はい、ということでありがとうございます、はい、続きましてトヘロスさんからいただいたのがおりました、ありがとうございます、209回、こんなプレイありますよ、拝聴。バージョンアップが延期になったのはこんなご時世だから仕方ないことですが、ログインできるだけでも感謝ですね。だからこそウオウオさんをはじめ発信系の皆さんやゲーム内でのプレイベ主催者さんなど、ともにユーザー主体でどんどん盛り上げていきましょうということですね。はい、
うんはい、
まあ、本当その通りですね。
そうですね、
今のところバージョンアップ予定が6月上旬らしいので、
はい、
まあ、まだ1ヶ月、うん、さっき
ね、
なんですけど、
ね、そうか、運営の人たちもまあ今テレワークなんでしょうね。
そうらしいですね、
うん、
うん、ただまあイベントの追加を予定してるみたいなので、はい、まあ、それをこなすというかね、楽しみながら、うんうん、やっていくっていうのも全然ありかなと思いますよ。
はいはい
はい、ね、はい、うん、あ、続きましてもトヘロさんからです、
はい、
サブキャラ育成はお手軽でいいですね。今ならバージョン5からの使用も相まって育てやすくなりました。一夜か3キャラでもサポにサブの2キャラと仲間モンスターで自前パーティーは完成。いろいろと自分好みにカスタマイズできるので自己満足ですが、ボッチ族にはおすすめですよということですね。
なるほど、
うん、まあ、私もボッチ族、基本ボッチ族なんで、 あの、この辺はちょっと納得する部分ありますね。
うん、うん、
アトムさん、あれサブキャラいたっけ？
サブキャラやってますよ。実はね、サブキャラはちょいちょいやってるんですよ。あの、メインではあんまりしないんだけど、あの、オーガの女の子とね、あとイケメンのウェディ。で、結構ネルゲル倒したりとか、その辺までやってますよ。
バージョン1ね。
そうそうそう。
そうですか。
うん。
はい。ということで。うん、
はい。
続きまして、しんちゃんさんからいただいておりました。はい、ありがとうございます。オープニングトークでサブパーソナリティのリンマオさんが言葉に詰まってた時にうまくフォローしていたらしていた軍曹さんって MC 上手だなと思いましたってことですね。うん、褒めていただきありがとうございます。ただあの、ちょっとこれ私のまあ質問の仕方が悪かったっていう部分もちょっとあったんでね、あの私もまだまだだと思って、実は真面目に勉強してる次第でございます。
はい。
あ、続きましてもしんちゃんさんですね。最初の茶番でニヤニヤしてしまいました。ナム夫人のご、出演これからも期待してます。、うん、これ前回のやつですね。
うん、
ナムさんの奥さんが初出演ということで、
お
最初は断れるかなって正直ちょっと思ったんですけども、
うん
うん、でも快諾していただいた感じで、
お、
とても楽しい収録となりましたよ。
うん、
はい、ありがとうございます。
はいはい、
続きまして、トヘロスさんからいただいておりました。ありがとうございます。
はい、
210回拝聴。まさかのオープニング茶番劇に笑わかしてもらいましたわ。ナム夫人はイメージと違って初出演とは思えないほど落ち着いた喋りで、次回からのご出演も楽しみですね。てかリスナーとしてはナモさんのプライベートは知らないので、夫婦でも、ドラクエ10プレイしてたのは意外でしたということですね。
うん、夫婦でやってたんだね。
夫婦でやってます。うん、
うん、
私はちょっと前から知ってましたけども、
あ、うん、
まあ、確かにねナモさんねプライベートで喋んないですからね。
うん、
うん、まあ
ね、
うん、全部言う必要はないですけどもね。
うん、
ちょっとね、あの教えてほしいですけど、まあでも野球が好きなことは15番勝負の方であの、はい、語ってますからね。
野球とビーズが
そうですね、うんうん、
それぐらいしかそれ、ね、知らないですね。
あ、そうですね、うん、本当はもっとあるんですよ、う
ん、
あの言いませんけど、
うん
うん、いろいろ彼もいろいろ趣味を持ってますけどね。
なるほどね。
うん、あのナモさんの奥さんとはね去年、うん、ちょっとご挨拶したことはあるんですけど、あの美人ですよ。
おお、うん、
まあ今ね東京にいらっしゃるということでね、
はい、
ということでありがとうございます。
はい、
続きましてゴンタさんからいただいておりました。ありがとうございます。
はい、
210回良い夫婦の日にぴったりな回、
うん、
そうですね、まあ良い夫婦の日だったかなあれ。良い夫婦っての日って11月22とかでしたっけ。
良い夫婦、ああ、このゴンタさんのツイートした日が7月22日になってるけど、
あ、なるほど、
うん、それのことなのかな。
そうですかね。
うん、ああ、わかんないよね。
うん、まあ22のところにかけたということですかね。
うん、うん、
ね、はい、ありがとうございます。お便りは以上ですね。
はい、
はい、番組では引き続きお便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグで漢字魚魚と書きましてハッシュタグうおうでお待ちしておりますのでよろしくお願いします。で、エンディングでございますということなんですけども、
はい、
うん、まあ、今回はねキャッチフレーズということで過去シリーズを振り返ってみましたけども、
はい、
まあ、これ多分全部は全部堀井さん考えてるわけじゃないとは思うんですが、
うん、
けど
コピーは多分あのコピーライターとか、まあ、営業とかのとは意見すり合わせないといけないから、
うん、
うん、まあ、いろんな人たちで考えて上に上げてきてチェック受けるみたいなそういう感じでしょうね。
うん、
うん、
まあ、当然のことではあるんですがやっぱりねこう的を捉えたものばっかりでね、
うん、
うん、まあ、いいなと思いますよね。
はい、
うん、まあね、これ今後出るね、作品、まあ、何でもいいんですけどもちょっとね キャッチコピーに注目してゲームを見てみるっていうのもありなのかななんて思いますね。
そうですね、
うん、うん、って思いますけども、はい、まあ、はい、次のドラクエ12ですか、12はどうなるんでしょうかね、うん、
ねえ、うん、楽しみ。
できたら一番最初に教えてほしいですよね、キャッチコピー。そうすればいろんなさ予想とかさ妄想とかできて、
妄想ははかどりそうですね。
ねえ、楽しいじゃないですか、
うんうん、
でゲームシステムがそういったのはね後でいいから、うん、まずポンと一つだけ、
う
ん
う
ん、出すとね結構楽し、うん、みんなが楽しくね待てるんじゃないかななんて思いますよね。
うん、そうですね、
ね、
うん、うん、
はい、ということで今回はキャッチコピーについて語りました。まあ、アトムさんありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、それではまたお会いしましょう。さよなら、
さよなら。